時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も始まりましたけども、秋空が続いておりますが、
いや今日天気が良かったですよね。
すごく良かったですね、
はい、私が向かった先はですね、はい、本当にもう雲一つない秋晴れが、まあ、素晴らしく綺麗でしたけれども。
どちらに行かれたんですか。
今日はあの飯塚大戸というところに私初めて行ってまいりました、は
い、お、飯塚大戸と言いますと、あのオートレースの会場ですね、飯塚。
そうですね、はいはいはい、全国に6レース場あるらしいです、ね、まあ、要は6カ所しかないらしいんです、その競場が。その中の一つで九州には飯塚だけなんですね、はい、その飯塚オートに初めて乗り込んでまいりました。
なんですか、普段からレースのそういうふうな、遊びといいますか公営ギャンブルとかをされるんですか。
いや僕はですね、はい、公営ギャンブルの経験はもう競馬しかないんですよ。
ああそうなんですね、はい、競馬はあるんですね。
競馬は学生時代ちょっとハマってました、ね、
ハマってたんですか、はい、意外。
いや僕万馬券取ってますんで、ね、
あ本当ですか、はい、すごいこうあの調べたりして。
いやたまたま、はい、あの大学1年生の時に入った、はい、まあそのまあ、集合住宅みたいなところがあってですね、で、まあ、共同のトイレ、
はい、
で、まあ、そのお風呂なんかないような、まあ、そういうアパートに、まあ、
はい、
1年生の頃住んでたんですよ、
はい、
したらその隣の部屋の友達がですね、はい、競馬マニアで、はい、すっごい詳しいのがいたんですよ、はい、でそれでいろいろ仕込んでいただきまして、
はい、それで万馬券が取れるようになって。
いやもう取れるようになったというか、それはもう単純にもたまたまですね。
あ、ではそれ以来の、まあ、そういったレースとかそういったところということですね。
そうですね、まあ、福岡に戻ってきてからは、はい、その佐賀の競馬場に行ったことはあるんですけども、はい、もうそれも1回しかなくて、まあ、それ以降はもう全然そういう経験なかったんですけれども、たまたまその私のこうジムのゲットの方にですね、まあ、現在あの飯塚オートレース所属の、はい、プロレーサーの方がいらっしゃいまして、はい、その方 あのご招待でですね。
そうなんですか、
はい、ロイヤル席に。
何ですかロイヤル席、普通 あの席とはまた違うんですか。
違うんです。ロイヤル席っていうのはですね、本当になんかあのこうガラス張りのところから、高いところから見れるなんか特別なところがあるんです。
はいはいはい、あ、なんか競馬場とかでもなんかそういうスペースありますよね。
そうそうそうそう、
ああいう感じですか。
はい、
わお、
もうすごい面白かったですよ。
そうですか、はい。ちなみにその今ゲットにいらしてるオートレーサーの方というのは、はい、何がきっかけで、まあ、普段から、ね、プロフェッショナルでされてるから、はい、まあ、きっと、ね、パーソナルトレーナーとかもつけてらっしゃるのかなと思ったりもするんですけど。
いやそういうことはなかったみたい で、たまたまそのご出身とか、まあ、あのまあ、現住所もそうなんですけど、
うん、
まあ、ゲットのお近くにお住まいなんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でそれで、まあ、あの最近、まあ、特にあの熱心にトレーニングにいらっしゃってて、でこれはあのうちの店長や、まあ、所属のトレーナーが、はい、まあ、入れ替わり立ち替わりで指導させていただいているんですけれども、これはあの目に見えて変化がこう出てきてですね、周り そのレーサーの仲間、それから、まあ、はい、あのレース場のこう職員の方々も、うん、なんか急に変わりましたねというような声は出してあるみたいですね、
はい。まあ、でもそこにこう来るには何かこうご自身で問題点とかを抱えていたのかなとか、改善ポイントを持ってらっしゃったのかなとか思うんですけども、何かあったんですか。
これがですね、やっぱりあの、はい、なんていうんでしょう、もうすごいマシンをこう操って、まあ、600cc の
600cc なんですね、
はい、でもうあのロートトップしかない、そのやっぱ
2つしかないんですか。
そうそう、2つしかないんですよ、そのギアがですね、
で
それであのそれをこう操ってですね、しかもブレーキのないマシンでガー行くわけ。
ブレーキないんですか。
ないんですよ。はい、
知らなかった。
いやもうあれブレーキだったら逆に危ないですよね。
ああ、うん、ずっとこう円を回るだけですもんね。
そうそうそう、でそれでガーッとこう行くわけなんですけど、うん、なんと僕あの行ってびっくりしたんですけど、うん、レーサーの方もですね、若い方から、
はい、
もうこういったなんなんですけど、おじいちゃんみたいな人もいらっしゃるんですね。
お、そうなんですか、
はい、年配の方、引退がないらしいです。
あ、そうなんですか、
はい、あのレースの成績を残している限り、はい、本人の記憶がなくならなければ、はい、ずっとレーサーでいることができると、はい、今最高齢の方74歳らしいですよ。
74歳で 600cc のバイク
ガンガン行ってますね。
100キロ以上のスピードでぐるぐる回ってるわけですか。
いややばいですよ、はい、
すごい鉄人みたいです。
1周500メートル、はい、レース場がですね、はいはい、 でそれをあの 3000m ですから6周回るんですけれども、
はいはい、
これをね、もう本当すごいんですよ。もうこう地面にこう、もう接触してんじゃないのみたいな、はあ、しかも1レース目からですね、はあ、いきなり行ったみたいな、まあ、クラッシュみたいな感じで
クラッシュ
でありましたし、
ええ、
いやー怖いですね。
74歳のおじいちゃんだとそれ大丈夫なんですかね。
いや別になんかその誰かがどうかなったっていう感じでは今日はなかったんですけど、いややっぱりあの危ないとは言われてましたね、はい、だからもうちょっとした事故でも、まあ、最低でも骨折ぐらいは行くということなので、まあ、非常にやっぱ危険と背中合わせの、まあ、競技ですから、やっぱり体は鍛えておくに越したことはないというのは間違いないと思いますね。
なるほどですね、はい、分かりました、まあ、どんなトレーニングをしているのかとかですね、またちょっと詳しいお話も番組中に聞いていきたいと思います。
分かりました、
はい、ということで今日もですねマッスルトーク満載でお届けしますよ。福岡街角森部宿、現在フェイスブックをしていらっしゃる方はぜひ福岡街角森部宿検索していいねをお願いいたします。そうしますと放送のアーカイブもアップされますのでぜひチェックしてください。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけます。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。さあマイジムですね、いつもいろんな話題で家でできる体幹トレーニングのメソッドなどをお伝えしておりますけれども、
はい、
先ほどの、バイクのですね、はい、オートレーサーのお話にちょっと戻らせていただくんですけど、
はい、
その方はどういったところの、改善とか、なんか集中的に何かあったんですか、ね、オファーみたいな。
いや基本的にはですね、
はい、
私は直接相談を受けたわけではないんですけれども、まあ、うちのトレーナーが、まあ、作ったプログラムをこう肌でこう見てるとですね、
はい、
もう全身こうバランスよく、
ええ、
そのどこを特別強化ということよりも全体的に強化をしているような感じのメニューになってましたね。
なるほどですね、はい、それはいつも森部先生がおっしゃってる一つの部位を強くするとかいうことではなく、すべてその体幹だったりすべての筋肉の量とかがアップしすることによって他のパフォーマンスが生かされていくっていうところも関係あるんですかね。
関係あるでしょうし、まあ、厳密に言うとですね、やっぱり体重があまり増えるともうマイナスになるわけですよね。当然そのマシンの排気量パワー一緒なわけですから、乗っかってる重りが重ければ重いほど物理的にはマイナスになるじゃないですか、
うんうんうん、
だから体重を増やすためのこう筋肉を大きくするトレーニングというよりも、
はい、
そのまあ贅肉をちょっとでも削ぎ落として、うん、引き締まった体、コンパクトにまとまった体で、まあ、バランスのいい動きができるようにって、そういうところがまあ最終的な狙いにはなるでしょうね。
なるほどですね、はい、そこは体重を増やしちゃいけないというのがまた一つポイントにはなりますもんね。
そうですね。
なるほど。またその方のきっかけでまたオートレーサーの方もまた次にご入会といいますか、いらっしゃるというようなお話も先ほどありましたけども。
そうですね、ええ、今日本当に、まあある意味そのまあ VIP 待遇みたいな感じで、
はい、
いろんなところを見せていただいたんですけど、はいはい、レース前のですね選手の方がそのマシーンのこうチューンアップしたりだとかしているようなそのこう、まあ、ブースがあるんですよ、
はい、
個人別のですね、広さにしてどうでしょうね、まあ、3畳から4畳ぐらいのこう、
うん、
個室みたいなところがあって、まあ、そこの前にバイクがまあスタンドで立ててあってですね、
はい、
本当にピカピカに磨いてあるんですけれども、そこまでずっと中まで通していただいて、
い、
はい、まあ、サインとかもらってですね、一緒に記念撮影とかもしていただいたんですけども、はい、その中で、まあ、うちに、まあ、そのトレーニングに来られてる、まあ、レーサーの方が、
はい、
まあ、同じその飯塚のレース仲間を、はい、まあ、紹介されてですね、
はい、
その方は2013年に、まあ、事故に遭ってるわけですよ、レース中に、
はい、
で、まあ、追い抜きにかかっていた時に、
はい、
前のその、バイクが転倒して、
はい、
そこで乗り上げたらしいですね、
はい、
で、まあ、自分も転倒した時に後続車に引かれてるんですよ、
はい、
で、まあ、その大腿骨の部分、はい、その開放性骨折みたいな状態になって、
はい、
で、まあ、それからはなかなか勝ててないですよね、で、まあ、今日伺った話では、まあ、その事故の前まではもうかなりすごい成績を残してある、まあ、優秀なレーサーの方だったんですけれども、はい、 今はなかなか勝てないような状況になってきているので、そこをまあうちでトレーニングをして、まあもう一回その賞金を狙うというようなところがあるのではないかなというふうにあのまあお話ししてて感じましたね。
なるほどですね、はい、大きな怪我をしている方がまたそうやって、現場でしかも成績を出すということになるとかなりハードルも高いようなイメージがあるんですけど、先生の目から見てどう思われましたか。
2つ考えなければいけない部分があるんですけど、はい、1つはその事故に遭ったことによるその恐怖心とか、そういう心の問題の部分ですね、はい、ただまあそれ以降もまあレースはずっと続けてあるから、うん、まあ、おそらくそれ自体はまあ問題ないのかなっては思えるんですけれども、もう一つはあのずっとあのレースこう周回回っていくのって全部左回りなんですよね、一方向のみなんですけれども、その左側に問題があるわけなんですね。でそうするとこう軸足になる方じゃないですか、もう実際そのなんていうのブーツのこう下は金属ですから、もうカツカツこう言いながらこう火花がバンバン散ってるわけなんですけど、まあ、そこでこう支えなきゃいけないときにやっぱりその安定感の問題とかありますんで、やっぱりそのこう痛めた場所、その医学的にはもう治ってるとは言いながら、やっぱりそのこう強さの部分では落ちてるところがあるでしょうから、そこの部分をどこまで回復させることができるかっていうのがまあ一つ鍵になってくるでしょうね。
なるほどですね、はい、じゃあそこでこうしっかりとトレーニングして鍛えて強くなっていくことでまた恐怖心が減って自信を取り戻してと、はい、いいサイクルができると、
そうですね、
まあ、賞金もということですね、はい、あでもまた大きなミッションが入ってきましたですね。
そうです、まあ、今月末にはいらっしゃるということでしたので、うん、
はい
はい、ちょっとあの満を持して臨もうと思います。
なるほどですね、ありがとうございます。まあ、そうやってですねもういろんな方がこちらのゲット、そして森部先生のですねメソッドに触れているわけなんですけれども、そんな森部式に、MSPP に触れている中島和明でございますけれども、
はい、
最近ですね、もう毎回森部先生の体幹トレーニング受けさせていただいて、よくまあこれだけ種類があるなと、もうその種類だけじゃなくてですねその中でこう発見がいろいろあるわけなんですけれども、最近させていただいておりますあの股関節周りのですねあの体幹トレーニングは今までに味わったことのないきつさといいますか使用後のプルプル感というんですかね、
はい、
よくスクワットとかね、階段をよくたくさん登ったら膝が笑うとかあるじゃないですか、股関節が笑うっていうんですねそういう経験を最近しております、ま
あ、なるほどですね、まあ、普通股関節周りってほとんどやっぱりトレーニングしないので一般の方だとですね、まあ、例えばその空手をやってるような方とかですね、キックボクシングやってる方がこうバンバンあのミットとかサンドバッグを蹴るとかですね、
はい、
そういう状態だったらまあいやおうなしにその股関節周りって使ってるわけなんですけれども、はい、そんなに足上げたりすることって一般じゃないじゃないですか。でましてその階段すらあまり使わない、
はい、
まあ、エレベーターエスカレーターを使うっていうのはほとんどになってきてますんで、はい、多くの方が股関節周りっていうのはもう軒並み低下してますね。
なるほど、股関節周りの筋肉というと、はい、まあ、上げていくとどういったところの筋肉が強化されることで、可動が自由になってくるんでしょうか。
ですね、前に進むとかですね、はい、上に上がるという部分に関しては、はい、股関節でいうとこう後ろの部分、お尻の部分の筋肉になりますね、
はい、
まあ、こちらがまあ強くなることによって、
うん、
まあ、推進力が出ると、
うん、
で逆にこう何かにこうつまずくとか、
はい、
まあ、そういうのをこう避けたり、一歩前にストッとこう出たりとかするときには股関節を屈曲するという曲げる筋肉が必要になりますので、はい、膝を上げる動き、
はい、
ちょうどその骨盤でいうと骨盤のこう前側の筋肉になりますね、
はい、骨盤の前側というと下腹部あたりという
か下腹部です、ね、はいはい、でこの下腹部が弱ってくるからお腹が出てくるんですね。
なるほど、
はい、
ええ、
多くの方がやっぱり、まあ、そういう状態になってますね。まあ、お風呂に入ったりすると、まあ、よくわかると思うんですけれども、はい、まあ、おじさんでもそうなんですけど下っ腹が出てる人たちってすごいたくさんいらっしゃるんですけど、はい、あの人たちはやっぱ走ろうと思っても走れないんですね、はい、そういう体じゃないんですよ。
なるほど、膝が上がらないと、
上がらない、
だからこう秋の運動会久しぶりに走ったらつまずいて転んでしまうという、
そうそうそう、もう体がね、体型が鉄人28号になっちゃってね、
でズドン、
ズドン、はい、お腹がポッコリ出て足が棒みたいなね
ね、
はい、これじゃやっぱダメなんですね。
なるほど、はい、あと最近ですねその今の前後なんですけど横の股関節の動き、
はい、
これもかなり股関節が笑うポイントだったんですけど、
そうですね、
あれは、
これは股関節を開くトレーニングでやってるんですけれども、はいはいはい、これはお尻の形を良くするためにやっています。
なるほどですね。
で通常は柔軟性が足りないのであんまりできないんですよね、はいはい、多くの方が、上げてるつもりで全然上がらないみたいな。でもまあそれでいいんです、
うん、
はい、
まさにだから、まあ、普通に歩くときも前後でその前後の筋肉さえ落ちてお尻も下がり下腹部も出るのに横に開く筋肉だったら普段もうほぼ使ってないぐらいの勢いで、
ほぼ使ってないんです。
だからこそきついんですかね。
そうですね、ほぼ使ってないからですね、はい、それでまあアンバランスが、まあ、例えば左右のアンバランスがあると、目隠しをして歩くときなんかにもうめっちゃ曲がってしまうんですね、
はい、曲がります曲がります、よくありますよね、
はい、だからそれは目を開けてるとその視力とこう見えてるこう視界の部分とその三半規管でバランスを取って修正しながら実は歩いてるんです、
はい、
本当はまあどっちかの方向に曲がろうとしてるわけですよ、体、重心のバランスとしては、
はい、
それを修正しながら歩いてるので100の力で進んでるつもりなんだけれども、はい、その分はちょっとこうマイナスになって余計な動きが必要になっていると。
なるほどです、
いうことになりますね。
あ、は
い、
普段そうやって今横のですね開脚の方を鍛えることによって、その歩行ですとか他の部分にもこう役立つ部分って出てくるんでしょうか。
そうですね、はい、もう足の運びはもう間違いなく楽になってきますし、はい、左右のぐらつきは減ってきますね、はい、
そういうことによっていざという時の転倒の防止とかにも非常に、まあ、真っ直ぐだけ転ぶわけじゃないですもんね。
そうなんです、
斜めにこう荷重がかかっている時もあります
し、ね、はい、転ぶのがですね、真っ直ぐ転ぶ分にはいいんですよ、まだ、
おうおうおう、
まだ膝ついたり手ついたりするから、お年寄りがですね転倒すると横に骨折するとまずい、転倒するとまずいんです。股関節の出っ張りのところをしこたま床で打ったりとかするとここを骨折して大体寝たきりになるんですね。
はいはい、はいはいはい、なるほど。よくこう横に倒れてこう何もできずにこう受け身も取れずに倒れてしまうというシーンって見ることありますよね、
はい、あれは非常に危ないんです。
なるほど。ということで、股関節周りに効くですねちょっと体幹トレーニングをいくつかご紹介いただきたいんですけれども、
はい、まあ、簡単にできるやり方でいきますとですね、はい、まあ、真っ直ぐ、まあ、要は立った状態で、
はい、
まあ、イメージとしてはですね、お家の中だとまあ、ダイニングテーブルとか、はい、まあ、その背もたれのついてるこう椅子、
はい、
まあ、あそこにこう捕まるような感じで、
はい、
まあ、テーブルとか椅子を掴んだ状態でまず膝を上げますね、
はい
はい、膝を上げる。でそこから真横に水平に足を伸ばす、ライダーキックするみたいな感じですね。
座ったままですね。
いや立ったまま、
立ったまま、
立ったまま、
なるほど、
はい、立った状態で膝を上げて、
はい、で膝を上げて、
はい、で横にぐーっとまっすぐ足を伸ばしていく。でそうすると今その脇腹とお尻が非常にきつい状態になってますね。
すぐ釣りますこれ、
はい、でその形でやるとですね、はい、脇腹も特に後ろの方、
は
い、それからお尻が非常に効いてくるんですね。
うわこれは効きますね、
はい、で伸ばしたり縮めたりとかいうことを繰り返してやってあげればいい、はい、
なるほどですね、
はい、つわものになったらもう伸ばしたままですね。こうブルースリーみたいな顔
ピシッと、
はい、
これすぐできますね、
はい、これも非常にも簡単なんで、うんうん、これはもう第一段階、
ね、第一段階、はい、
はい、あとまあやるとすれば、床に横向きに寝転がりまして、
はい
はいはい、寝た状態で足を伸ばして、
はい、
天井に向かって足を上げていく、
はい
はい、その開閉ですね、
はい、
足の開閉運動、で横に伸ばしたところから上にこう持ち上げていくにつれて、
はい、
まあ、実はその動きというか自分の体のきつさ自体は楽にはなっていくんですよ、
はいはい、
上に上げた方がね、垂直に近い方が、
で
だんだんこう床に近づいていって床と ほぼ平行になった時というのは一番、は
い、
きつい状態ということになります、はい、
なるほど。実はですね今2個目に紹介したもののですね、動きを私も最近家でですね取り入れさせていただいてるんですけど、はい、ものすごくきついんですよね。
いいでしょ。
しかも体に柔軟性がないもんだから高く上がらないんですね。なんで常に低いところでやってるからよりきつい
って、ね、
そう楽になるために柔軟性もつけなくちゃいけないっていう。
そうなんです。
これ足がまっすぐになってこう開くっていうのもこの足裏のですねふくらはぎとももの間のここのこう普段いかにこう足が曲がってるというか柔軟性がないのかっていうのもよくわかりますね。やってると
そうですね。だからまあなんか簡単なもんでいいから筋トレをまあそうやって取り入れるとですね、
はい、
その筋力が足りないというのはすぐ分かるじゃないですか。あと柔軟性が不足しているというのも分かるので、改善ポイントっていっぱい出てくるんですね。
そうですね、それで続けることでそのこの柔軟性も上がってくるというですね。そうです、
は
い、
しかもですね、非常にいいのは、はい、筋力を伴った柔軟性がついてくるので、本当に日常生活の中とかでも動きが変わってくるんですね。
なるほどですね、は
い、よくあのストレッチをやってるって方いらっしゃるんですけど、す、ね、ストレッチだけやって体が柔らかいっていうのは、はい、あんまりいいことじゃないんですよ。
お、
筋力を伴っていないとですね、年を取ってから困ることになります。
お、
はい、生地可動域があるために余計に動いて、その時に支える筋力がなければ転倒しやすくなりますね。
は
い、
あ、
はい、
でもだったらもうちょっと硬くて可動域狭い方がまだ安全だぐらいな感じですか。
そう、バランス感覚で保ってればね。
なるほどですね、まあ、じゃ本当にでもストレッチだけやってらっしゃる方もよく僕も耳にするので、はい、そういった方はぜひ筋力を伴った、
そうです、もう優先順位も絶対筋力なんです、うん、誰が何と言おうと、はい、これ 100% 間違いないですね、うんうん、はい、で筋力はまあ十分あると、
はい、
うん、別になんか競技選手じゃないからもこれぐらいあれば十分だろうぐらいの人であれば、うん、それから初めてストレッチをやるぐらいでちょうどいいです、はい、
なるほどですね、はい、分かりました。ということでぜひ皆さんもですね、股関節周りの筋トレ、ぜひ挑戦してみてください。本当に今までに味わったことない箇所が笑いますよと。
そうですね、
はい、何この感覚みたいな生まれたての小鹿じゃんみたいな。
そうなんですよ、はい、だからまあなんかねこう気分が盛り上がらないような時があったとしても、はい、やってるとですね、そうやって笑ってくれますね、はい、体が笑いますからね
、はい、何この感覚ってなりますからね。
そうです、
楽しいですよ、ぜひお試しください、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それでは矢野明子で春先小紅。